これより2023年8月13日第二手術第一礼拝を始めます。3A545番。共に主の祈りを祈りましょう。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり、アーメン。講読文1、詩1編。講読文1、詩1編。悪しき者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、かかる人は死の乗りを喜びて、かかる人は流れのほとりに飢えしきの、葉もまたしぼまざるごとく、悪しき人は叱らず、さらば悪しき者は裁きに耐えず、
罪人は正しき者の務めに立つことを恐れる。
そうは主は正しき者の道を知りたも、
彼の悪しき者の道は滅びる。
賛美歌67番。聖書を拝読いたします。今朝の拝読箇所はルカによる福音書2章39節から52節、新約聖書の104ページです。ルカによる福音書2章39節、親子は主の律法で定められたことを皆を得たので、自分たちの町であるガリラヤのナザレに帰った。幼子はたくましく育ち、知恵に満ち、神の恵みに包まれていた。さて、両親は過ぎ越し祭には毎年エルサレムへ旅をした。イエスが12歳になった時も、両親は祭りの慣習に従って都に登った。祭りの期間が終わって帰路に着いたとき、少年イエスはエルサレムに残っておられたが、両親はそれに気がつかなかった。イエスが道連れの中にいるものと思い、一日分の道のりを行ってしまい、それから親類や知人の間を探し回ったが、見つからなかったので、探しながらエルサレムに引き返した。3日の後、イエスが神殿の境内で、学者たちの真ん中に座り、話を聞いたり質問したりしておられるのを見つけた。聞いている人は皆イエスの賢い受け答えに驚いていた。両親はイエスを見て驚き、母が言った。なぜこんなことをしてくれたのです。ご覧なさい。お父さんも私も心配して探していたのです。するとイエスは言われた。どうして私を探したのですか。私が自分の父の家にいるのは当たり前だということを知らなかったのですか。しかし両親にはイエスの言葉の意味がわからなかった。それからイエスは一緒に下っていきナザレに帰り、両親に仕えてお暮らしになった。母はこれらのことをすべて心に収めていた。イエスは知恵が増し、背丈も伸び、神と人とに愛された。ここまでです。祈祷させていただきます。親愛なる天のお父様、皆をあがめ褒めたたえます。本日こうして敬愛する兄弟姉妹とともにあなたによって招かれ集いましたことを感謝いたします。集えなかった兄弟姉妹のもとにもあなたの祝福と安らぎが与えられますように、特に悩みや病を抱えている方に救いが与えられますように、越谷教会の導き手である塚匠牧師、塚前牧師の健康を支えください。教会学校、幼稚園の技を祝してください。これからも永遠に変わらぬ愛を私たちに注ぎ、そして私たちが互いに愛しあなたと共に歩めるように支え導いてください。後にいるものが先になり、先にいるものが後になる。神様、あなたは私たちが人生のどの時においても主イエスを信じた時、そのものを 等しく救い、あなたの子として迎え入れ、あなたを通して私たちを兄弟姉妹としてくださいます。あなたはこの世において主であり、天においても主であられます。あなたを通して天に召された者たちと私たちはいつまでもあなたの家族としてつながっています。あなたをアッバ父よと呼ばれることは私たちの救いであり、支えであり、また慰めでもあります。あなたが私たちを愛してくださるように兄弟姉妹を愛します。そしてこの愛がよりたくさんの人たちへ広がっていくことを願い祈ります。本日はナザレのイエスと題し、須賀匠牧師を通してあなたより御言葉をいただきます。どうか語る須賀匠の牧師の働きを聖霊によって高め、また聞く私たちの心を素直にして、福音が私たちの心に豊かに芽吹き、越谷教会の働きが広がっていきますように。尊き救い主、主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌190番。信条を唱和いたしましょう。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信じ、我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信じ、主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信じ、聖なる公堂の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。説教。ナザレのイエスと題しまして、須賀匠牧師を通して御言葉を頂戴いたします。
今朝私たちに与えられた御言葉は、ルカにある福音書第2章39節から52節の御言葉であります。改めて39節から40節の御言葉をお読みいたします。親子は主の律法で定められたことを皆終えたので、自分たちの町であるガリラヤのナザレに帰った。幼子はたくましく育ち、知恵に満ち、神の恵みに包まれていた。今朝の御言葉は、主イエス・キリストが ガリラヤのナザレに変えられたこと、そしてそこで成長された様子を指し示すところから始まっていきます。さらに今朝の御言葉の最後の部分もまた主イエス・キリストがガリラヤのナザレに変えられた、そういった様子が記されております。つまりガリラヤに一旦帰り、そしてエルサレムにもう一度登り、そしてまたガリラヤに帰っていく、まあ、そういった文章の構造となっています。まあ、ちなみにこの後主イエス・キリストはガリラヤから伝道活動というものを開始していくことになるわけです。まあ、つまりルカによる福音書は主イエス・キリストが あくまでガリラヤの人であった、ナザレの人であったんだという印象を、まあ、強くここで表していると言えると思います。でまずはですね、そのことを心に留めていただいて、続きの御言葉に聞いてまいりたいと思います。41節から42節の御言葉です。さて両親は過ぎ越す際には毎年エルサレムへ旅をした。イエスが12歳になった時も両親は祭りの慣習に従って都に登った。主イエス・キリストはその両親に連れられて過ぎ越し祭のためにエルサレムの都へと登っていきます。どうやら毎年の恒例行事であったようですけれども、まあ、ここでは12歳の時の出来事が記されております。でこの12歳という年齢はこうユダヤにおいてとても特別な意味を持っているんです。ユダヤ人たちはですね、ユダヤ人は特にですね、13歳になると、まあ、いわゆる、まあ、一人前の大人とみなされることになるわけです。で彼らは、13歳になると、まあ、正式に神の民として、数えられ、まあ、自覚的に礼拝を神様を礼拝し、そしてその掟を守る責任をこう負うことになるわけです。まあ、その意味で12歳という年齢は子供からまさに大人になる節目の年であると言えると思います。まあ、いよいよですね、大人としての自覚がこう芽生えていくような、まあ、そういった年頃というふうに、まあ、言えるわけです。まあ、しかしこの節目の年に、まあ、一つの事件が起こってしまうわけです。で、聖書の御言葉をもう一度読みたいと思いますが、43節から48節の御言葉です。祭りの期間が終わって帰路に着いたとき、少年イエスがエルサレムに残っておられたが、両親はそれに気づかなかった。イエスが道連れの中にいるものと思い、一日分の道のりを行ってしまい、それから親類や知人の間を探し回ったが見つからなかったので、探しながらエルサレムに引き返した。三日の後、イエスが神殿の境内で学者たちの真ん中に座り、話を聞いたり質問したりしておられるのを見つけた。聞いている人は皆イエスの賢い受け答えに驚いていた。両親はイエスを見て驚き、母が言った。なぜこんなことをしてくれたのです。ご覧なさい、お父さんも私も心配して探していたのです。彼らはですね、まあ、過ぎ越し祭を終えて、まあ、おそらく7日間ですね、7日間の過ぎ越し祭のを終えて、まあ、帰路に着いたわけです。しかし彼らはイエス様と、まあ、はぐれてしまう、イエス様をですね、見失ってしまう、そういうことが起きてしまった。で3日の捜索の末、エルサレム神殿にいるイエス様を、まあ、発見すると、まあ、そういう出来事が書かれています。でイエス様はじゃあエルサレム神殿で何をしていたか。で聖書によると、学者たちの真ん中に座り、話を聞いたり質問をしたりしていた。そして聞いている人は皆イエスの賢い受け答えに驚いていたと、まあそういうことが書かれているんです。でここでまず大事なことは、主イエスは話を聞いたり質問したりしていたってことなんです。イエス様はここでまるで学校の生徒のようにして、学者たちから熱心に御言葉を学んでいたんだと、まあ、そういうことが書かれているんです。つまりあくまでも生徒のようにして、受け答えをしていた、質問をしていた。そしてそのイエス様の理解力とか あるいは質問するその力にみんなが驚いていたということになるわけです。何が言いたいかというと、一方的にイエス様が神の国の話をしたとか、一方的に学者たちを教えていたって話じゃなくて、イエス様自身もそこで熱心に御言葉を学んでいたんだということなんです。大事なことは、その御言葉を理解する力であったり、また質問する力に一人一人が驚いていたんだっていう、そういう場面がここで描かれていくわけです。私たちはですね、御言葉を学ぶっていうと、なんかこう気が引けてしまうというか、なんか勉強とか学びとか嫌だなっていう思われる方も多いと思うんですけど、イエス様自身がですね、御言葉にしっかりと学んで親しんでいたっていう書かれてますから、やっぱり御言葉を学ぶっていうことも大事だなと思わされるんですね。ただですね、そこで大事なことはね、そういう部分ではなくて、主イエスキリストは先輩の教師たちから神様の御言葉を熱心に聞いて学びながら育っていったんです。主イエスキリストはですよ、神様の一人子であり、誠の神なんです。誠の神であるお方が私たちと同じ人間のようになってくださった、ここにイエス様の本当の減り下りであったり謙遜さというものがよく表れているのではないかなと思うんです。さあ、主イエスキリストを見つけた、イエス様を見つけた両親は次のように語り出します。なぜこんなことをしてくれたのです。ご覧なさい、お父さんも私も心配して探していたのです。それに対してイエス様はこう言うんですね。どうして私を探したのですか。私が自分の父の家にいるのは当たり前だということを知らなかったのですか。反抗期の子供であると、親としてはですね、何を言ってるんだって思わずにはいられないんですけども、マリアの言っているお父さんも私も心配して探したんだ、これね、正確に翻訳をすると、あなたの父と私は心配して探したんですよ、そういう文章になるんです。でそれに対してイエス様は、私は私の父の家にいるんだと答えたことになります。つまりマリアは自分の夫ヨセフを父と呼んだのに対して、イエス様はこの場所にいる、つまり神殿の主神様を父だと呼んだということがわかるわけです。主イエスにおいて父というのは神様ご自身なんだと、つまり主イエスはここではっきりと自らが神の御子なんだという自覚を持って語り始めたことになるわけです。少年から大人になる節目の時、誰もが大人というものを自覚する中で、主イエスは自らが神の一人子だというアイデンティティを強く持ち始めたと、そういう場面になるわけです。ただですね、ここで言われていることはそれだけではないんです。主イエスは次のように言ったわけです。自分の父の家にいるのは当たり前だと。で、原文を詳細に読んでいくと、ここに家っていう言葉はそもそも使われてないんです。これすごい訳ですね。で、ある人はですね、この箇所をこういうふうに訳したんです。私が私の父のものである事柄の中にいるのは当たり前だと。私が私の父のものである事柄の中にいるのは当たり前だと。これ何度読んでもこの翻訳全く理解僕できないんですけど、皆さんどうでしょうか。少し分かりにくい表現のような気もするんですけど、私が私の父のものである事柄の中にいるのは当たり前だと。ただですね、すごく分かりにくいんですけど、こちらの方がちょっと原文に近い翻訳だなと思うんです。分かりやすく違う例えで言うと、例えば英語の、キング・ジェイムズ・バイブルですね、などを読みますと次のように訳されているんです。私が私の父の仕事についているのは当然のことであると。私が私の父の仕事についているのは当然のことだと。つまり私の父のものである事柄というのは家とか神殿とかそういう具体的な場所を指しているのではなくて、仕事という役割や使命を指しているんだと、そのように訳すこともできるわけです。主イエスキリストはここで 自覚的に父なる神の事柄のために生きている、繰り返しになりますけど、主イエスキリストは父なる神から与えられている事柄、使命や任務、その職務のために私は生きているんです。そのために主イエスは今の神殿でへり下って御言葉を学んでるんですと、まあ、そういう理解がここからできるわけです。両親はですね、この主イエスが子供から大人になる境目に、もはや主イエスはいつまでも自分たちの手の中には置いておけないんだっていうことを、ここでイエス様を通して知ることができた。いつかはこの主イエスキリストが本当の父である、神から与えられたその使命を果たすために自分たちの元から離れてしまうんだってことを両親は知ったんだということがわかります。ただですね、聖書によると、そのイエス様の言葉が本当に理解されることなく、この文脈は幕を閉じていくことになるわけです。そして、51節、それからイエスは一緒に下っていき、ナザレに帰り、両親に仕えてお暮らしになったと、うんぬんとこう続いていくわけです。で、皆さんお気づきになったでしょうか。私これ、この箇所何度も読んだんですよ。何度も読んでるはずなんです、子供の時から。けど、やっと気づいたことがあったんです。やっと気づいたというのも、初めて気づいたことがあった。それはですね、文章の主語変わってるんですよ、これ。今までは、両親はとか、親子はっていう言葉が主語になってたんです。けれど、救い主としての、神の御子としての自覚を持った今、ここからは主イエスご自身が主語となり、主体となってその道を歩み始めていくんだっていうことが、この一文からよくわかるんです。そしてその主が最初に選んでしたことが、一緒に下っていくこと、ナザレに帰っていくこと、両親、まあ神様から見れば両親も隣人とも言えると思いますが、その隣人に仕えること、イエス様はそのイエス様の神様の御心によって主体的にそういう道を歩むことを選ばれたんだと、まあ、そういうことがここで示されていくわけです。主イエスキリストが救い主として、父の務めを担う者として、その使命に生きる者として、自覚的に主体的にまずやったこと、それは下って仕えることだったんだと。そしてその役割こそがキリストの生涯すべてであったと、私たちはここで強く思わされていくわけです。ルカによる福音書は徹底的にイエス様がガリラヤの人、ナザレの人であったと強調します。そしてその活動の始まりも仕えるという形でガリラヤから始まっていきます。ガリラヤは別名異邦人ガリラヤと呼ばれる土地です。神様の救いから漏れ出てしまった地方であります。希望のない土地、喜びが見出せない世界です。主イエスはまさにそのような闇のただ中へと、自らのご意志で、そして神様のご意志に従って下っていってくださるんです。そしてそこでご自身の命をもって仕えることを選んでくださったんだということです。このキリストの生き方は、生き様は、十字架の死に至るまで決してぶれることはありませんでした。主イエスキリストはまさにご自身の命のすべてを与え尽くすほどに、神様の救いの御心のために、神と隣人とを愛するために、ご自身のご意志でその道を歩み抜いてくださった、その初めからご自身の意志で歩んでくださったんだということです。本来ならばその道を選ばなくてもいいのに、本来ならばこんなに苦しまなくてもいいのに、私たちを愛し抜くために自覚的にその道を歩み始めてくださったんだということなんです。自らの命を惜しみなく死に渡されるほどに、主は神様の御心の通りに仕える、その道を歩み抜いてくださった。そしてその主の謙遜と働きが 今の私たちを生かす新しい命となっていくわけです。主イエスキリストは徹底的に父なる神の御心のままに生きられました。そしてその御心に従って隣人に仕える道を、そのご意志として、ご意志を持って歩まれました。その道の先に十字架があり、そして復活がある。そのキリストによる神様の救いは、私たちのためにしっかりと備えられた救いになるわけです。私たちはですね、その救いの出来事を容易に理解することはできません。しかし大事なことは、マリアしたようにキリストのその言葉やその技を心の中にはしっかりと収めておくということです。イエス様が私たちのために命を捨ててしまうほどに私たちのために仕えてくださったんだ、そのことを心に収めて生きることが大切です。私たちはですね、私たちの力でその救いを確信することはできないかもしれないです。しかしその撒かれた種をしっかりと心に収めておくとき、農夫である神様がその心を耕し、しっかりと育ててくださいます。神様は御子を惜しみなく捧げるほどに私たちを救いたいと思っている。その御心を貫いてくださる。そしてイエス様もまたその御心を成し遂げるために、自ら救い主としての自覚を持って高ぶるのではなく、低く下る道を主ご自身が選び取って歩み出してくださるんだということ、そのことを私たちはこの朝、改めて、覚えたいと思うんです。謙遜さ、減り下って生きるっていうのはとっても難しいことだと思います。今週末に、葬儀を控えておりますけれども、その兄弟が最後にですね、文章の中で謙虚に生きることが大切だと思っているというような文章を残して、言葉を残していますけども、謙虚に生きる、謙遜に生きるっていうことは本当に難しいことです。謙遜さの中に含まれる人間の傲慢さっていうのもたくさんあると思います。人間にはなかなか難しい。でもそういう生き方を私たちが生きたいと願っているわけですが、大事なことは私たちのためにここまで低くなってくださったお方がいるんだ、私たちのために、あなたのために、彼らのためにここまで下ってくださったお方がいるんだ、そのことをですね、私たちはもう一度復活の主の前で覚えたいというふうに思うんです。そしてそこからもう一歩私たちも自身も歩み出していく、そういうクリスチャンでありたいなというふうに思います。それでは一言お祈りを捧げます。天の父なる神様、新しい御言葉の恵みに心から感謝します。私たちはあなたから本当に多くの恵みをいただき、あなたによって生かされていながらも、あなたの前には罪深く汚れに満ち、あなたの御心にかなうことのないものであります。主よ、どうか私たちをこの時も深く笑んでください。どうかこの時もまた、この私たちのために救い主自らがその命を捧げてくださいました、そのお恵みに思いを馳せ、新たに生きるものとなさしめてください。まだその恵みをまだ知らずにいらっしゃる方々一人一人も、あなたが捉えてくださり、あなたの導きによってその心の目を開いてください。暑い日が続きますが、どうか教会一人一人がこの時もあなたのお守りのうちに歩むことができますようにお願いいたします。すべてのことを感謝し委ねて、この祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌262番。 献金をお捧げいたしましょう。唱詠544番。
主イエスキリストの恵みと父なる神の愛と聖霊の親しき交わりがここに集う一人一人の上に世々限りなくありますように。アーメン。これで礼拝を終わります。